Bonjour, ça va bien? どうも、YA のサバニャンです。いつもご視聴ありがとうございます。現在私、あるイベントを間近に控えておりまして、ピュア酒フェスティバルブルッセルというですね、日本酒のテイスティングイベントを開催することが5月31日に決まっています。で、カーブコープとあとティティルス、大酒、乾杯酒という4つのブリュッセルを、ね、中心に活動しているインポーターと、そして、レストランカモという、まあ、レストランをですね、まあ、場所をお借りしましてやるということになりました。そして、先週インスタグラムの、コントもですねオープンしまして、まあ、まだ1ページしか貼ってないんですけども、まあ、いろんな方に注目していただきたいなと思っております。そこで、まあ、どういう方に注目してもらいたいかなと考えたんですけども、やっぱり私たちがいつもお世話になっているお客さんですね。まあ、ブリュッセルに住んでいる方たち、そして、レストラン、バー、カフェ関係の方たち、並びにジャーナリストの方たちとかをですね、まず頭に思い浮かべて、まあ、いい仲間になってくれたらなと思いました。でその後にですね、まあ今すごくフード系のインスタグラマーの方も多いですよね。まあ、そういう方たちもちょっと来てほしいなとか思ったりですね、あとまあ日本に行ったことのある方が結構いるので、まあちょっと思い出も引っ下げてですね、このイベントに来てくれたら面白いかなとも思っています。でイベントを開催するっていうのは私も経験としては初めてでして、まあなんせね、イベントってなるといろんな許可とかね、一応申請しないといけないこととか、まあそういうこととか、まあ、保険とかね、まあ、いろいろあるんですけども、まあ、自分たちの見える範囲でできるかなということで、まあ、そういういろんな事情も含めまして、まあ、第1回目ですしね、だからまあこの希望でやるのがちょうど合ってるかなと思いまして、目が行き届くと言いますか、はい、まあ、そういうことですね。小さいイベントではあるんですけども、始めようかなと思っています。でちょうどですね、今日ちょっと昨日今日と実はちょっと体調を崩して、家でゆっくり休んでいて、今体調がちょっと戻ってきたので、本でも読もうかと思って、昔買って、本をですねもう一度読み直しまして、なおオラファーエリアソン、時に川は橋となるという、まあアートを通してサステナブルなライフを再興するためにということで、まあいろんなインスタラクションをやってらっしゃる方なんですけども、この本の中にオラファーエリアソンとティモシー・モートの対話っていうね、まあ、未来に歩いて入っていたら歓迎されたという題名の、まあ、対談の話がこう書いてあるページがあるんですけども、まあ、私たちがやるイベントっていうのも、まあ、例えばなんだろうな、アートのイベントにちょっと近いかなっていうところがありまして、まあ、ちょっとその対談の中から引用させていただきつつ、まあ、それを酒とかワインに置き換えるとなんとなく、ああなんかわかるなっていう文章があったので、少し話をしてみたいと思います。共有する、他の人たちと共にあるという次元ですね。 アートを見るというのは普通個人的な活動だと思われている。みんな美術館でただ一人の人が孤独に一点の絵を見ているところを想像するわけです。でも、もちろんそういうことは起きない。ほとんどいつでも人に取り巻かれている。混んでいて行列ができていて、レストランで騒々しくしている人たちがいて、アート作品との出会いはその都度複雑な状況であるというのが実情なんです。だから開催場所がこういうことを全部ホスティングするために行っている努力も非常に関係している。何かをしているときはもっと大きなコンテクストの中でしている。っていうですね、話が書いてありまして、確かに、この日本酒をテイスティングするとかですね、ワインをテイスティングするっていうのも、なんだかこう、個人的な活動ですよね、1対1で飲んでるときっていうのは。でも、そういう状況の中でも人に取り巻かれてるわけです。で、日本酒とかワインとかもの出会いは、そういうなんかいろんな複雑な状況の中で、こう一対一として今目の前にある酒をテイスティングしているっていうのが 確かに実情なんですよね。そこの一杯のデギスタションをするためには、とてもそこに至るまでの大きな文脈とか背景とか、そのイベントをしようと思った状況というか前後関係っていう、その目に見えない前提みたいなのがあって、テイスティングできるっていう状況まで来てるんですよね。で、その続きなんですけども、空間があってするという行為はそこから生じている。完全に私ではない空間、私の名前というスタンプを押すわけにはちょっといかない。その空間っていうのはいろんな文脈の中でできているので、私がやったっていうものでは決してないっていうことなんですよね。文化の中であやるあらゆるものは確固な実態を持っているという思い込みがあるものに影響している。現実はもっとグラグラした、疲れなくても動いているもので、多分このイベントは娯楽を提供したり何かを宣伝したりするではなく、オープンな空間、まだ言語化できていない空間にほとんど意識はしているんだけど、また構造や言語などを与えていないというフィーリングを持つ生成過程であるという遊びっぽい感じ。日本酒っていうですね、この未知の飲み物をですね、こうイベントとしてやるときに、やっぱりこういろいろ考えたんですよね。どういうふうに楽しんでいただこうかとか、宣伝しようかっていうところもあったんですけど、その上手な、なんて言うんだろうな、全部伝わる言葉っていうのが、なくてですね どういうふうになっていくのかなっていう、本当にまさに言語化できない空間にいて、その皆さんがどういうことを話すだろうとか、どういうふうなことを感じてどういう反応をするのかなっていう、目に見えない、イベントの中でその美味しいができて上がっていくのかなっていう、そういう生成過程っていうのが見れそうな1回目のイベントなんですよね。多分日本酒の知識とか勉強してる方たちもいると思うんですけど、ワインのテイスティングとかでもよくあるんだけど、こういう味であろうなと思って飲んでみたら、体感としては全然違う方っていうか、頭が知ってる、この脳みそが 知っていることをこうフィジカルでつなげていくっていう、こう体身体的にこうつながっていくっていう、なんかそういうのって、まあそういうねイベントならではといいますか、まあそういうイベントがあるからできることかなと。まあなんかなんていうんですかね、頭が知ってるからそれで十分っていうところからちょっとこう抜け出て、こう実際は違うを感じていただくっていうか、その酒ってなんかこういうもんだって思い込みといいますか、まあそういうことを持ってらっしゃる方もいると思うし、もう本当に全く初めてっていう方もいらっしゃると思うんですけど、それに対して身体的に皆さんどういうふうに感じるのか、今なんかこう思ってることがあるっていう状態で脳の中でね、それがこうその場に来て飲んでみるとどういうふうに感じるのかっていうのが結構楽しみと言いますか、うん、なんかどうなっていくんだろうなっていう。で、まあそのお酒をなんかこう売るっていうことに関して、まあ私は売るっていうことで、まあその先にある例えば自然とかが守られていくのかなっていうふうに思ってるんですけども、まあ資本主義的な考え方でいくとなんか消費者っていう名前になってしまうんですけども、この本にはその消費者ではなく観客を消費者に変えてやろうとするのではなく、観客を観客として信頼とかその親密さっていうのをこうつなげていくといいますか、うん、なんかそれっていいなと思って、そのどうしてもそのまあ私たちも酒屋なので確かにこう売りたいわけなんですね。でも売るっていうことにつながってくる言葉ってやっぱりそこに相対なんだろう、やっぱりお客さんは消費者っていう風になっていっちゃうんですよね。でもイベントに関してはその観客っていう感覚はいいなと思って、でまあその観客の方たちの信頼とか親密さっていうのをこうつないでいくイベントっていうのはとてもまあなんか心地がいいような気がしますね、うん、でもなんかその時に出会うお酒っていうのは本当に瞬間瞬間の水の現れというか、水がお酒になったことによってこうなっている雰囲気だったりとか、私がおすすめする言葉だったりとか、私の態度だったりとかでこのお酒の味っていうのは変わっていく。でなんかちょうどなんかその時になんか行く川の流れは絶えずして、しかし元の水にあらずっていうね、なんかこう鴨の町名の一文をちょっと思い出したんですけども、確かになと思って、ただもともとはこう川に流れてた水とかが田んぼになって、田んぼのね水でこう稲ができて、でそれでまた米から今度は麹になったりとか、まあ水大事じゃないですかね、日本酒ってね。やっぱりなんかそれがその行く川の流れは絶えずして、しかし元の水にあらずをこうずっと重ねていってですね、日本酒になってるんですけども、元の水にあらずが元の水でもあったりするっていうね、うん、まあそれがその瞬間瞬間に現れ、そしてなるっていうね、魅力が日本酒にはあるなと。でその信頼とか親密さを観客の方たちとこう培っていくっていうのはですね、まあ私がこうその対象に対して感じてることではなく、他者がその対象に対して感じ取り、それが私が思って言ってることとこうちょっと共鳴したときに、それは共感になるっていう。でその共感が今度はつながりという意識を強化し、そしてそれがですね、 つながり、そしてこの変わっていく関係っていうんですかね、うん、なんかそのあなんか共感するっていうのはあ一緒ですよねとか似ているよねとかなんかそういうのとはちょっと違っていて、なんか本当に全然関係のない人たちがその瞬間だけ美味しいと思った瞬間だけなんとなくこう気が合っちゃう時っていう、なんかそういうのって共鳴とか共感とかつながりになっていくと思うんですけど、だからこう日本酒とか、まあ、あとワインのねなんかこうイベントとかに行くと、うん、なんか全然違うタイプの人とこうどんどんこうつながっていくっていうのはなんかそういう一瞬の共鳴っていうかな、なんかそういうのがすごく影響してるんだなっていうことが思いましたね、うん、でもなんかその気づきそして共有する、それをですねこうもてなしそして感じ動くっていう流れを作るその装置みたいなのがこうイベントであって、その体感させるその頭の中で思ってたことをあのフィジカルに感じていくっていう装置がまあイベントなので、まあなんだろうな、その信頼とかそのいわゆる関係っていうんですかね、親密さっていう、なんかイベントってそういうののマットレスになると。でそこにその観客の方たちなんですけど、最初はねなんかこう効果的にと言いますかプロの方とかになんか、まあ、まずは知ってもらった方がいいのかなと思ったんですけども、なんか観客ってなっていうふうに考えた時になんかこう別にその日本酒のイベントに参加してくれる参加者にその洗練されたそのなんかこう知識の持ち主みたいなことはまあ求めなくていいのかなと、私のそのイベントというですねその装置の中で何か全然違うタイプの人たちが美味しいとかいいよねと思ったことがこう共鳴して共感してつながっていくっていう、なんかそういう楽しさをなんかこうポンポンポンってあちこちで生まれたらいいよなみたいなことを思いましたね。まあちょっと今日はそんな本を読んだおかげでなんとなくあのイベントのイメージがバーッと出来上がって、あのまあそういううん、なんか どんなふうにこうなっていくかっていう言語化できていない空間っていうのがちょっと楽しみだなと思っていますね。まあ第1回目だから初めてやるからあの何ていうの感じることもできるなんか面白い第1回目になるんではないかと思ってますね。なので、まあ、イベントっていうのは結局こう現実について何が大事なことかを私たちも知れる教えてもらえるっていうものであり、そのまだ経験がないとかですねまだ飲んだことがないっていうところにこう耳を傾けることのできる空間でもあり、そしてまあフィジカルにあのその日本酒との関係を持つことができる空間っていうのが、まあ、今回イベントでできるのかなと思ったりしてるんですけども、まあ、それとは別にあのなんだろうなインスタグラムを、まあね、やり始めてるんですけど、まあ、ピュア酒フェスティバルブルッセルっていうねインスタグラムのコントなんですけど、もうまあなんかこう音楽をどうしようかなと思ってて、でもうすでになんか他の国そのオランダとかですねドイツとかは結構なんかテクノハウス系のかっこいい感じの 音楽がなんか日本酒の上とは疲れてるような気がしますし、でまあブリュッセルとまあ並んで大きな都市であるアントワープっていうねベルギーの大きい町なんですけど、そこでのイベントではいわゆるシティポップ、松原美樹とかねアンリーとかね、あの辺がこう音楽としてこう使われていて、でまあフランスとかもまあシティポップもあるけど、なんだろうな、なんかちょっとこうブルースソウルみたいなちょっとかっこいい系の音楽もあって、で私どここのブリュッセルのイベントでブリュッセルっぽい感じなんやろうなと思って音楽めちゃめちゃ考えてたんですけど、結局あのレトロポップそして歌謡曲のなんかその間ぐらいっていうのをすごい思って、まあピチカート5あたりを面白くテーマ曲にしていこうかなと思ってまして、すごいね今日だからピチカート5の曲ずっと聴いてて、まあ、全部あのその雰囲気に合うかなってちょっと違うんですけど、ちょっとポップで、まあ、日曜日のお昼からのイベントなので、 なるべくこうちょっと明るい感じの曲でポップでっていうのをね選びつつで、まあみんなが知ってる曲、まあでもその野宮真貴さんのなんだろうな、そのヨーロッパと日本がこう混じったような曲もあって、なんかフランス語とねなんか日本語の曲もあったりとか、あとまあそういうヨーロッパ日本的ななんかこうニュアンスもあるし、でそれでまあなんか新しいものが生まれてるっていうのはなんかちょっとこのイベントにも似てるかなとかあとまあ曲がねこうレトロっぽいっていうのも、そのブリュッセルの街ってなんかそういうレトロと新しいものが混じってる感じとかもちょっと似てるなとか、まあ後付けかもしれないですけどねなんかそんなこと思って、でその後にその小西さんのねなんかレコードのあのコレクションがすごいっていうのは、まあ、昔から知ってますけど、まあ、世代なんで、だからちょっとこうどんな曲聴いてはるんやろうと思ってみたら、歌謡曲がすごい出てきて、歌謡曲かと思って、でまあなんかちょっといろいろ聴いたりしてですね、まあそのこうプレイリストを作ってて、まあ、ピチカート5となんか山本リンダとみたいな、なんかちょっと渋い感じの、 あの曲とかも入れつつですね、まあ、シティポップ寄りにならないように、あのその YMO 的なテクノとかにもまだいかない感じの、なんかそのなんだろうな、民謡歌謡曲ピチカート5みたいなそんなプレイリストを作ってみたりもしました。まあ、あの被ってないんじゃないかなと思います。というわけで今日はなんかちょっとイベントについて今いろいろ頭の中でぐだぐだ考えていることなどをお話しさせていただきました。ありがとうございます。それではまた次回よろしくお願いします。メッシボクチャオ。